主イエスキリストの皆の名前は私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、この時点から私たちに期待して、応募していきたいと思います。ですね、先週はですね、東北地区ですね、感謝のためにリバイバルキャンプが戻ってきたんですけども、その後、すぐに、毎回の、予定だったことではあったんですけど、ちょうど地震ということがあってですね、東北地震がありまして、感謝のためにリバイバルキャンプ終わった後、4月からですね、話し合いの中で川田君の父が東北の方に使わされていかれました。で、ここにしていただいたことも本当に感謝します。それで、各地でですね、世界に持たれて地方の祝福を与えられたということでした。そしてまた秋田のですね、世界はこの余震っていうんですか、地震があってですね、また延期になったということです。あと3大会のですね、延期の土曜ですね、金曜と延期になりました。そして、名取というところですね、そこは集団ができたということなんですけれども、いろんな形で来たり、いろんな選挙の上での戦いというか、そういうことが今許されてきているなということを思います。やはりその中で神様はですね、遠くに力強い働きをですね、進めてやれるということですね、応援したいと思います。もうなんかあまりいろんなことがあってですね、忘れられている方もあるかもしれないですけど、九州においてはですね、法廷とか、トリプルネザーとか、噴火のこととか、いろいろなですね、宮崎のとか、いろんなことが次々に許されたんですが、今その宮崎でですね、神様の体感が力強く進んでいるんですね。だから東北地域においても、これからですね、私たちの思いがですね、本当にまだまだ困難な状況に許されていて、もちろん、私にできることをしたり、祈ったり、本当にする必要があるんですが、それとともに神様の中からですね、大きく東北に進んでいくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。社にですね、期待していきたいと思います。一言をですね、お祈りをして、いきたいと思います。今日は三大会がありますけれども、この場所でですね、こちらホールがあるんですけども、こちらでですね、三大会があります。ぜひ、そちらもご覧ください。祈っていただければと思います。一言お願いいたします。愛する天の子様、あなたの名を心から感謝いたします。東北での各生徒を祝福し、またこの近畿でのこの各コンサートをライブ祝福してくださったことをありがとうございます。東北地域の女子はさらに働きを進めていただくことをありがとうございます。被災している方々一人一人の目に、また個人になった者たちの上に特別な守りと男性の人を励ましを与えてください。経済的な必要や全てをさらに満たしていってくださることをお願いいたします。私たちに引き取っても、ここのことを出していくことができるように、どうぞ教えてください。また、今日は三大会になりますけれども、今日三大会の中で、私ご自身をこの場所に表してくださり、この町の地によって、足を運びの勝利を表してくださることをお願いいたします。また、国立教室全体に、神の技と栄光がさらに表されていきますように、再びこの三大会の時を用いてくださることをお願いいたします。一人一人が三大会として、固くて参加していくように、やはり導いてください。また、一人一人が、西の端になりますが、本当にこの来る道も完全に守ってくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。感謝します。続いてですね、ご覧ください。また、御声新聞がですね、出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。感謝の賛美とリバイバルキャンプのことがですね、出ています。ちょうどこの、大震災の直後にですね、この感謝の賛美とリバイバルキャンプがアメリカに使わされたんですけど、この中で、この毎朝を通して、このですね、この感謝の、学びというのがなされてきました。そして、修法の方にですね、書いてある、見ていただきたいと思うんですけど、ネバーウォール、心配しない、決して心配しない、ネバーハリー、急がない、慌てない、決して慌てない、それから、ガッ、ネバーピー、神様はくれない、 ということですね。そのことをこう3つのことを伝えられたということなんですね。で、マリさんとしてですね、いろいろ本当にこう大変なこう地震や困難なことが寄せられてきているんですが、その中で各社のいろんなこうメッセージを好きに与えてくださったということになります。だから今日はメッセージの中でも、お話ししていきたいと思うんですけれども、そのようなですね、思いました。またアメリカではパウロさん繰り返し荻の苦しみということを語られてですね、またこれは私たちにとってはまだ荻の苦しみがなくてですね、かなり困難な言葉があったんですね。日本にも世界が許されてくるということですね。それは聖書からもちろん言うことなんですけれども、そして、同時にですね、この荻の苦しみというところで、それは無駄な苦しみなので、それから新しい命の場で、また、この神様がリバイバルをですね、起こしていかれるということを覚えていきたいと思います。何のことがですね、パウロ書に言っています。ですから、生まれる前は苦しいんですけど、生まれてしまうと、その新しい命が生まれたためにこう、それまでの手に忘れてしまうという言葉もありますけれども、そのように私たちは、この今は生みの苦しいの時ですけれども、しかしこれから生みんだ、ですね、神様の、僕たち、生活の本になってくるということですね、覚えて、本当に感謝の全てのことを感謝して、ね、期待して歩んでいきたいというふうに思います。それでですね、あと、気をつけていただきたいと思うんですけども、ロッテ・サイジャーブ氏に書いてあるんですね。そして、ガンセルの第一生活の動画なども書いてあります。ぜひですね、気をつけていただきたいと思います。あと、ロン・ブラウンさんですね、と、前田沙羅さんのヨーロッパのサクソンの共演っていうのがですね、記事になっています。本当に不思議な形でですね、この有名なサックスの奏者の方とですね、関わりが与えられていたんですね。牧師連れての日のところに詳しく載っています。どういうふうにですね、ロンさんがこう来られることになったのかという企画がですね、両方ですね、お二人の方が祈っていて、別々になっていて、それがこう、ぴったりあってですね、不思議な形で、今回ですね、このキャンプに来てくださったということですね、そのことですね、伺いたいと思います。イスラエル人気が載ってますけども、今度テレアブのイスラエルですね、その後、いろんな変化があるということで、記事が載っています。また、今、ガザ地区からね、そんな戦闘が始まっていますけども、ぜひ、イスラエルの方ですね、続いて、お願いしていただいているように思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、先週は、イエス様から手を離さないでくださいというですね、この、ヘブル人の手紙のところの、ところからですね、12章のところから、お話をいたしました。で、今日はですね、このマルコの4章のところから見ていきたいと思いますけれども、そうですね、最初からいたします。35節。さて、その日のことを夕方になって、イエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われた。で、イエス様は、この時ですね、このメッセージを語られ、そして、その後ですね、この夕方になった時に、向こう岸に渡ろうというふうに言われ始めたんですね。それで、ガリラ湖を渡ってですね、反対側の方にですね、行くようにですね、弟子たちに言いました。そして36節、そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に船長があるのを待てイエスを連れした。他の船もイエスについていった。で、反対側に向かってですね、行ったわけなんですね。で、ガリラ湖はですね、とても広くて、ですね、対岸は見えるんですけど、こう向こうっていう感じなんですね。それで、なんていうところでしょうかね、細長い湖なんですけども、こう一番短いところの3、4キロはあるんじゃないかなと思うんですけども、そのようなですね、湖でこう片方っていうことになって、そこには出したんです。しかし、37日すると激しい突風が起こり、船は波を降るって、実はいっぱいになったと思います。でこの中ですね、 普段から知られていたんですけども、非常にこう、突然の風が吹いてきて、船が危なくなったということがですね、以前もお話ししましたけど、このペトロたちは漁師だったんですね。ですから、もう、船に関してはプロフェッショナルであり、そして、しかもガリレーとですね、自分たちがいつも仕事をしている場所だったんですね。ですから、どのようにすればいいかということは分かっていたんですけど、その彼らがですね、しても、やっても対応してもですね、どうしようもないような、危険な状況になっていたんですね。実はこう、船にいっぱいになっていたということなんですね。漁師にとってはですね、そのマグロ漁船の方に聞いたんですけども、船は命であってですね、船から出るということは死を意味するし、だから船に何かこう故障とか問題が起こるということは、それは死を意味するわけですね。まあ、海の中にあって、自分たちのそこが居場所であるわけですから、ですからその船がもう水でいっぱいになってきてしまったということで、本当にですね、大変だったんですね。そしてその時に心の意識だけは雲の方で枕をして眠っておられたと思います。ですね、イエス様の時はですね、この時、なんとですね、眠っておられたわけですね。他の箇所を見ますと、疲れてですね、眠っていた、眠ってしまわれたっていうのですね、書かれています。というかですね、ですから、皆様が夜間働きをしておられた、そのメッセージを語って、ハードな働きをしておられたんですが、でも、やっぱり疲れてですね、そしてこう熟睡しておられたんですね。皆様 100% 神様なんですけども、100% 人として来てくださって、私たちと同じようにですね、疲れたりですね、されていたわけですね。ですから、今疲れている方はですね、覚えていただきたいと思います。神様はですね、疲れている方はですね、ここでご存知であり、状況をですね、本当によく分かってくださっています。イエス様は本当に疲れ切っていて、で、こう、休んでいたんですね。そして、激しい呼吸の中でですね、起きなかったということなんですね。で、そして、でも弟子たちはイエス様を起こしていったんですね。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないんですか。弟子たちはここで、まず弟子さんを起こしてですね、助けてくださいって助けを求めていったわけです。私たち溺れて死にそうでも何とも思われないんですか。弟子さんが向こうに死に来なさいって言ったから飛び出したわけなんですけども、それなのに、嵐になってしまって、しかもですね、弟子さんは寝ていて、全くですね、この、関係ないからですね、こう寝ておられたわけなんですね。でその時に、もう何とも思わないんですかってですね、彼らはこう叫んでいるわけです。で私たちもそのイエス様とですね、こう、共に歩んでいく中で、イエス様に従ったのに嵐が来て問題が許されて、しかもですね、主が共におられないからですね、思うような状況というのはですね、こう許されるというのなんですね。で先週もお話ししましたけども、ですね、ケンタッキーですね、スタイアドレスの話をしましたけども、その牧師の方は神様に従ってとても今の人だったんですけども、それをこう牧師をするためにですね、お断りしたらですね、もう次の日からいないから無視されるということですね。そういうことが起こってきてしまって、非常に困難な状態ですね、なっていってしまったということなんですね。ですから、私たちが不信したようなので、確かにそういうことがなくし、また、あたかも主が共におられないかなですね、本当に感じてしまうような状況というのはですね、許されることなんですね。でも、ここで、イエス様はこう寝ていたのは、弟子たちを無視していたわけではないんですね。で、さらに、イエスは起き上がって、風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると、風が闇、大波になった。イエス様はその時起き上がって、そして、言葉をですね、発せられたんですね。風を叱りつけています。で、この後ですね、5章の1節のところを見ていただくとこう書いてあるんですけども、 こうして彼らは湖の向こうにしゲレサ人の地に住んだと。ですから向こう岸っていうのはですね、まあ、あと出てきますけど豚が飼ってあったりとかですね、つまりこの、イスラエルの人たちから見たら本当にこう、こう被害者の食べる人たち、またこういろんな悪霊の問題があった地域、霊的に暗い地域でもあったわけなんですね。でそこに、イエス様は行こうとしていました。でその中でいろんな、この風がですね、この来たんですね。でサタンというのはいろんな働きをするんですが、しかしこの中でイエス様ははっきりと風に対して叱りつけと書いてあります。ですからこの風というのはですね、確かにこの神様の働きに向かってこう吹いてきたもの、応援してきたものもあるということですね。この攻撃していると思います。確かに神様は私たちの御心を行おうとするときに向かい方に来たり、確かに来るということをですね、覚えていると思います。しかしそのときにここで黙れ、沈まれということですね。そしたらこう風がやんでしまって大波になってしまいます。イエス様が一言を命じたらですね、こうあのすごい嵐なんかですね、もう助からないんじゃないかというような状況であったとしても、なったんですけれども、お題になってしまったんですね。ね、困難な状況でですね、まあ、まさにこう今私たちはいろんな困難な状況が今日本に移されていますが、その中にあって、でも、イエス様が語られ、イエス様が言葉を発せられたら、すべてを変えることができるわけなんですね。そしてどんな状況だったとしても神様を変えることができる、また解決することはどんな問題を解決することができるということですね。覚えていきたいと思います。ですからこの経験者ですね、不信仰だというんですよと言われてますけども、信仰がないと言われてますが、しかしエスタを起こしたらよかったですね。まずエスタを起こして、そして何とも思わないですかって言ってですね、助けてもらったわけですね。で私たちは本当にこう困難な時に来た時に本当に神様にですね、助けを求めるということをですね、話していきましょう。他のものに寄り頼んだり、他のものにですね、この助けを求めるのではなく、神様にですね、私たちが助けを求めるときに、この神様の助けというのは完全であるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。そしてイエス様はですね、こうやりました。イエスは彼らに言われた、どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。イエス様はそのままいてくださったんですが、もうですね、彼らはもう死ぬと思ったんですね。そしてもう終わると思いました。確かにそういう状況だったんですね。でも、イエス様は本当にこう、願っていたのは、信頼してほしかったということなんですね。イエス様に信頼して、ですね、心配しないで、で欲しかったと思いますね。で、でこの状況を見ると私たちですね、自分の状況だったらですね、やっぱり心配し恐れたと思うんですね。でも本当にこのでも神様でしたら怖がらなくていいということをですね、言っているわけなんですね。ですから皆さんですね、これからどんなことがあってもですね、東北の方々も今日自分が死ぬとはですね、思ってなかったと思うんですね。その日まで。そして、今日その家がなくなるとかですね、会社がなくなってしまうとか、ですね、家族がなくなってしまうって誰も思わなかったと思うんですね。で、本当に私たちはそういう時代に生きてるんですが、私たちに何があったとしてもですね、神様を信頼するっていうことをですね、話していきましょう。で主はですね、私たちのことを心配していてくださるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。そしてこの主は共におられないとですね、思ってしまったんですが、主はどんな時も共におられるんだということをですね、イエス様は私たちに知ってほしいと願っているんですね。ですからどんな時も私たちは感謝をですね、していきましょう。感謝は神様に向かって私たちのですね、心を受けさせるものなんですね。一箇所言葉を開きたいと思うんですけども、これと、ごめんなさい、ペテロの手紙ですね。ペテロの手紙第1、5章のところを開いてください。 458ページにですね、古書の6節からお話しします。ペテロ手紙第1古書を6節からお話します。ですからあなた方は神の力強い人の下に減り下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔は、吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は、同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよい限りなくありますようにならね。神様はここでですね、神様が寝下りなさいと言うと、そして、思いの煩いを一切神様に委ねなさいと言っています。それは、神様があなた方のことを、私たちのことを心配してくださるからですと言っていますね。で、私たちはこう心配することを通して確かにですね、いろんなものをこう失ったりしますし、また困難に陥るんですね。御講新聞でですね、面白いって言ったりじゃないんですけど、記事があったんですけど、いつもこう出てるこのパンのリラクゼーションタイムっていうのがあるんですけど、そしてですね、地震良い攻略法っていうのがですね、書かれてるんですね。で、それはですね、地震は、たび重なる地震があって、車を乗りましたようなんですね、状況になったら、吐き気があるっていう人がこう増えてるってことなんですね。そして、東京にいた時は本当に地震を、普段から東京地震が多いので、いつもこうなんか揺れてるようなですね、感じがしてたんですけども、特に今は特に地震が、もっと大きなレベルのですね、揺れがあるので、地震の不安から体が緊張して血行が悪くなって自律神経のバランスが悪くなって平衡感覚を使わせられる耳の、中の下鼻の機械がおかしくなる車酔いと同じような原因に病気になってしまうということですね。でその時まずは深呼吸をして緊張感を和らげること、睡眠をしっかりとること、勉強しないこと、水分をとること、ラジオ体操などをして筋肉を和らげること、リラックスすることがとても大切です。日頃から心がけてみましょうって書いてあるんですけど、だからいかにして私たちはいろんな危険な状況の中でもリラックスしているってことがですね、いかに重要なことかっていうことですね、体の面でもですね、見ることができるんですね。ですから私たちが喜んでると健康にいいっていうのは本当にそれは医学的にもですね、証明されていることであるわけですけども、ですからこの逆にその心配すると肉体的にもいろんな、この問題が起こってきてしまうわけですね。もちろんそのやむを得ない失敗ももちろんあるわけなんですが、しかし私たちはまず感謝しですね、どんな場合にも神様が心配してくださっているんだ、どんな状態になっているんですね、その状況を許している神様がおられて、その神様のはい、この問題の背後に神様の素晴らしい計画があったということをですね、皆さんいつもですね、覚えていきたいというふうに思います。今日はですね、私がここに来た時にちょっと青くなってしまったことがあったんですね。それはマイクが入ったバッグをですね、家に忘れてきてしまったみたいで一つ入ってなかったんですね。ああと思ってですね、もうそれは使えないから、もうなくなしていこうかと思ったんですけど、この答えの質問を聞きしたら貸してくださるということで、ご好意に貸していただいているんですが、本当に小さなことでもですね、本当に呼び出されてしまうものなんですが、また焦ったりですね、しまうものですけれども、でも神様はですね、私たちがいつも平安でいてほしい、また信頼していてほしいということをですね、願っているものなんですね。で心配しない、ネバーボーリー、ネバーハリー、急がない、慌てない、ネバービーで、神様を送れないということですね。 そのことを大切に、確かにこう主は今井さんが通して語られましたけれども、決してのものが語って渡っているんだなということをですね、覚えていきたいと思います。で、確かにですね、イエス様がこう慌てたということはですね、聖書に書かれているところがないわけなんですね。焦ってですね、例えばラザルがこう死んだ時もですね、慌ててじゃあ死が死なしていてですね、こう喉が中からうまくないなってですね、慌てていったっていうのにこう書いてないわけなんですね。確かにたくさんの食べをされていましたし、食べを忙しいということもあったかもしれないんですけど、でも慌てているっていうのをですね、見たことはないんですね。皆さん、皆様が心配しているという姿をですね、こう聖書の中で見ることはないわけなんですね。そういえば、イエス様が心配していないことだな、心配しているところはないなということをですね、言うのです。で、そして、どんな時も神様は確かに送れない方だなということをですね、思うんですね。ここでも、もうダメかと思ったら、イエス様がですね、助けてくださって、こう話が静まったんですけども、ペテロの時もそうですね、ペテロの水であるところも、ペテロが沈んだ、最初、イエス様が、歩いていっていいですか、言葉を叩いていたらしなさいって言われたので、こう歩き始めるんですが、そしてね、こう、イエス様を見てる時はよかったんですけど、何を見始めたら怖くなって、そして怖くなったら、この、沈み始めていってしまったんですね。ですから、彼の、信仰と、浮き沈んでいたらですね、こう連動していて、彼が恐れたら、ズブズブズブッと沈んでいってしまったんですね。でも、その時も助けてくださいって叫んだら、すぐに人も助けてくださいました。で、私たちは、もうダメだと思うことがあるんですけど、しかし、神様を恐れられない方であるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。ですね。また、心配だけでなく、心の問題ですね、いろんなこう、例えば理不尽なことがあったり、許されたりですね、こう理解できないですとか、人から危害が加わってしまったこととかですね、そういうことに関しても、私たちはその感謝をすることを通して、感謝のですね、真の解決というのをですね、与えていかれるということを覚えていきたいと思います。で、私たちが目に見えるものによって恐れてしまうときに、こう違う行動を取ってしまったり、また、この過去のことをとらわれてしまっていると、前にこう、先週学びましたけど、前に進めなくなっていってしまうんですね。けれども、私たちは、神様に私たちが神様に目を向けさせるのが、一つ大きなポイントは感謝ですね。ですから、本当にですね、感謝と常に賛美をですね、していきましょう。その中で、神様はですね、この私たちの必要を満たし、また、解決を与え、導いていってくださるということをですね、覚えていきたいと思います。確かに、困難な時代が来ているんですが、この私たちがですね、こう動揺していたら、例えば他の人たちはですね、ますます神様を知らない方々が神様を知ることができなくなるわけですね。で、私たちが神様に信頼して、神様に心を行うということがですね、これから大きな本当になっていきます。ですから、ですね、いろんな地震の備えも大事なんですが、祈ってですね、本当にこう、私たちが、全てのことを感謝して、多くの方々にこの神様の恵みをですね、本当に伝えていくということですね、こう、主が導いておられるということを覚えていただきたいと思います。ね、神様は、主は心配されなかったんですね。どんな状況でも、この神様を共に受けくださるということですね、覚えていきたいと思います。もう一度ちょっと戻りますけども、マルコの4章のところですね、お願いいたします。40節からまたお願いします。イエスは彼らに言われた、どうしてそんなに怖がるのですか、信仰がないのはどうしたことですか、ね、どうしたらよかったんでしょうね。しかもこの長を感謝します、でも起きてくださいとか私たちはどうしたらよかったんですよね。人間だから怖がるのは多分誰でも怖がると思うんですけど、でも怖がってそこに立って行動していったりですね、するときに確かに私たちはこの信仰から外れていってしまうということですね。で、本当にですね、本当に神様の状況を感謝します。 溺れそうなことを本当に感謝します。溺れてしまうかもしれないことを感謝します。例えばですね、先生感謝してしてたら全然違う曲かなって思いましたですね。で私たちもその、信仰ですね、私たちも怖いことになりますし、心配がきますし、恐れがきますけども、そしてそれをこう繰り返してですね、一回学んでもですね、何回も何回もこう私たちが訓練されたように、私たちもこう一回感謝の恵みを体験してもまたですね、恐れが来たり、また不安が来たりですね、焦るようなことが起こったりですね、また神様がこう、共におられないんじゃないかと思うんですね、こういろんな言葉が出されたりするんですが、その中でまた私たちも感謝をし、また一緒に信頼するっていうですね、そんな意味を、学習してですね、いきたいというふうに思います。で41節を申します。我ら大きな巨人に包まれて、互いに言った風や湖までの言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なんだろう。弟子たちはまだ、イエス様のですね、本当の姿というか、本当の力ってですね、知らなかったんですね。神様は、イエス様が共におられるというのはどういうことかということをですね、彼らはよくまだ理解していなかったんですね。もう主が共におられるということは、この自然界のどんな問題も、どんな言葉も、主が必要で、そして、それを導いておられる方なんだということですね。その方は私たちと共におられるんだということですね。弟子たちはでもだんだんだんだんこう、このことを通してですね、知っていったわけなんですけども、私たちも神様はですね、一度きりじゃなくて繰り返し繰り返しですね、主が共におられるんだということ、そして主は全てを知らせておられるんだということをですね、教えていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。ですから毎日の心の中で全てのことをですね、感謝してですね、いきたいというふうにさらに思います。それでは、お祈りしておきたいと思います。お願いします。それから私は感謝します。主は私たち一人一人と共にいることありがとうございます。地震や津波、またこの原発の問題や、本当にこの、一人一人の歩みや生活も揺るがされるようなことからが、脳に認定されています。そしてまたこれはみんな苦しみであり、ただ私たちはこれからさらに困難なことになっても、この、それを、対面しなければならない時が、また来ると思いますけれども、その中で私たちと御心を行っていくことができるように、どうぞ導いてください。イエス様は心配されませんでした。イエス様はこう慌てられませんでした。急がれませんでした。また、イエス様は遅れるということはありませんでした。解決してくださいました。私たちがイエス様に目を向けて、イエス様に従って、この信頼して進むことができるように、どうぞ導いてください。まず感謝をすることができるように助けに導いてくださり、どんな状況の中でも学ぶ感謝していくことができ、そしてそこの中で感謝の素晴らしい計画を見ていけるように、また感謝が共におられるということをさらにあらゆる目で見て、この体験して、それを僕の肌肌に述べ伝えていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いします。この時はありがとうございます。イエス様の名前によってお願いします。イエス様のために一言をお願いいたします。悪いところの方の手に手を挙げてください。また、試してからその方のためにまた心を合わせていただきたいと思います。次の後、その辺りとなりますので、短く加えたいときに頼みます。します。愛する手の皆様を感謝します。主は、私たち一人一人に応じますことをありがとうございます。完全に主は、感謝を与えてください。短くお願いいたします。天の下に私たち一人一人に触れさせることをお願いします。完全に足を下げてください。お願いします。イエスキリストの皆によって病の皆様の血を失われ、イエスキリストの一人一人の体を通して生死の水を癒されば、癒されば、癒されば、癒されば、癒されば、癒されば、癒されば。耳鳴りや難聴、メネルの方にお願いします。耳があらゆる症状をイエスキリストの皆によって水を、その方の一人一人の耳を癒されば、癒されば、癒されば、癒されば、癒されば。と耳を意識して聞こえるように。で、病気のためにお願いします。イエスキリストの皆、その方々の腰の痛みはイエスキリストの皆によって癒されば、癒されば、癒されば、癒されば、癒されば。 ちょっと喉の説明をしないかと思います。イエス・キリストの名前で、その方の喉の働きを、機関士の働きをイエス・キリストの名前で、聖書の状態で。花粉症、またアレルギー症状、がイエス・キリストの名前で、私たち一人一人の力、楽しい人たち一人一人の力、子供たち一人一人の力、さらに癒される。すべてのことを感謝してください。私はあなたと共にいるということをさらに、私はこれからあなたの歩みの中でこの表していくとお幸せになります。それすべてのことを感謝してください。だからご理解できなかったことに関して、なんか目が開かれてくる方々がいるとしたらお幸せになります。それすべてのことをまず感謝してみなさいとお幸せになります。だからあることに関しては時がとても明らかになります。私の時というのは完全です。それで、なかなか、この私の時まで、私に信頼していく感謝をしていきなさいとお知らせします。時が来ているのです。はっきりと、あなたに表し、また、答えを与えていくとお知らせになります。教会の方から教師してもらうと、その話をすることはありがとうございます。
ありますように。
お座りください。お願いします。